この番組はガンセンターへスキップしながら通りする中年親父ニコラス圭一が人生を楽しく生きるために何が必要か、幸せとは何かを明るく楽しく時に切なく考察する全30回ぐらいを予定している人生の取説番組です。
はい、今回も始まりました人生のロスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説、 MC のワンフラット一平です。
ロスタイム人生を旅する中年ニコラス圭一です。
お、なんか歌の歌詞みたいですね。なんかセリフがどうしたんですか。なんか喋りも上手くなって。
ああ、やっぱね、回数重ねてくるとね、ちょっとずつ喋りも滑らかになるよね。
ということでニコラスさん、早速ですが今回のトークテーマは何でしょうか。
はい、今日はニコラス圭一の好きな街です。
好きな街、まああれですね、ニコラスさん意外とバックパッカーだったっていう、意外と旅人だったっていう。
そうね、
で感じがありましたけど、
まあ、ここまでいろんな話題をしてきたけど、やっぱりこう旅が好きだから、うん、まあ、その中でも好きな街の話を一回しとこうかなと思って、うん、今日この
テーマです。これはあれですか、国内外ってことですか。
うん、好きな街あげたらキリがないんだけど、まあ、はい、その中でもっていうのを3つほど国内外で選んでみました。
なるほど、じゃあ早速ですが旅する中年ニコラス圭一の好きな街ベスト3ということで早速お願いします。
はい、中年親父ニコラス圭一です。じゃあ最初の街は、国内で、はい、天神です。
天神、いきなり天神ですか。
天神です。
天神って言われて聞いてわかる人、みんなパッと浮かぶんですかね。
わかんないのかな。まあ、
福岡県天神ですね。
そう、うん。博多、はいはい、天神とかって、ね、続けて言うときが多いと思うけど、
博多天神は続けては言わないです。
言わない？
うん。
あ、それはあれか。ガイドブックに載ってるときに、
まあまあまあ。
博多天神とか一緒くたにされてるんだけど、
うん。博多か天神です。どっちかですよ、うん。一応僕この辺厳しいですよ。福岡県民なんで。
ああ、そうね。そうそう。なんで天神かっていうと、
はい。
去年ね、
はい。
俺、6週間連続で、
うん。
沖縄と福岡に行くっていう、ちょっとアホな旅行をしてまして。
は、それはなんでですか？
それはね、
仕事じゃなくて？
仕事じゃなくて、
はい。
毎週末、6週連続で、うん、まず沖縄に行って、
はい。
でも沖縄の滞在時間は2時間だけで、で、すぐに福岡に行って、で福岡に泊まって帰ってくるっていうのを6回繰り返した、う
ん、関西から？
関西から。
で、なんでやって
るんですか？で、なんでかっていうと、それは、うん、普段使ってる飛行機アナなんだけど、うん、
はい。
アナの上級会員になりたくて。
あー、うん、スターアライアンスメンバー的なやつ？
そう。それがね、1年間、うん、1月1日から12月31日の1年間の中で何マイル乗ったかっていうので、次の年のランクが決まるんだけど、うん、
はいはいはいはい。
アナはそれを SFC、スーパーフライヤーズクラブっていう、
はい。
ランキングがあるとね。
うん。
それの FSC 修行って言われてるやつを。
ああ、なんか試してみた。ツイッターとかハッシュタグありますよね、あれ。
SFC とか修行ですとかって、うん、ツイッターとかで上げてる人いるでしょ？
はいはい。え、あれって、とりあえず回数を乗るって感じなんですか？
そう、マイルを稼がないといけないんだよ。うん、ただ回数だけじゃなくて、だからできるだけ遠くに飛ぶっていうのをしないといけない。
うん、
ふ
ん
ふ
ん
ふ
ん。
それでね、だから普通の人は、安い値段で遠くまで飛べるやつっていうと、うん、クアラルンプールとかその辺になるから、
うん、
そういう近場の海外に何回も行くっていう通常するんだけど、
はい。
今はさ、コロナで海外に行けないじゃん。
はいはいはい。
だから国内で修行することにしたのよ。
ほうほうほう。なるほど。
そうする。
でもこれって別に正規料金払うわけでしょ？
そうそうそう。
ほうほうほうほう。
払うのよ。だから、しかも国内だからさ、うん、 値段の割にはそんなマイル稼げないから、海外に行きながら修行する人に比べると割高になっちゃうのね。
うんうんうん。
でも、なんで行ったかっていうと、
はい。
去年はさ、コロナになってすぐにお客さんが減っちゃったから、各航空会社が、
はい。
マイルを2倍にしますっていうキャンペーンをやってたのよ。
俺、それ全然知らなかったけど、そんなキャンペーンやってたんですか？
やってたの、ね。で、もっと詳しく言うとね、マイルじゃなくて、SFC っていうランクを上げるための別のポイントがあって、うん、そのポイントを2倍、ね、2倍にしますっていうね。
なんか、ライフマイルポイントみたいな
のありますね。あ、そうそうそう。あ、そうだ。ちょっとごめんね、訂正するわ。マイルじゃなくて、そっちの方の、ポイントの方を2倍にするっていうキャンペーンを
した。おー、なるほど。でもこれよく修行する人見るんですけど、その上級会員になると何が良くなるんですか？
うんとね、まあ分かりやすいところで言うと、上級会員専員のラウンジに入れる。あとね、後期の中で、ビジネスとかが、席が空いてたら、無償アップグレードを優先的にしてくれたりとか、うん
はいはいはい。
まあ、そういう細かいことなんだけど、でもよく飛行機使う人にとってはさ、そういうのを使えるだけでかなり、うんうん、旅がさ、豊かになるじゃない？
ほー。その上級会員になるためには、どんくらい乗らないとダメなんですか？
大体ね、普通、今までのコロナじゃない時の年の場合は、うんうん、プラチナっていうクラスに入るために、大体金額で言うと50万円分ぐらい、飛行機を乗らないと、そこに到達できないのよ。
うんうんうん。
で、それがね、ポイントが倍ってことは、半額でいいわけじゃん。
25万円で行けると。
そうそうそうそう。
うん。
で、国内だからちょっと割高だったけど、でもそんでもね、30万ぐらいで実質行けたかな。
でも結構使ってますね。やっぱ金持ってますね、ニコラスさん。
いや、これもあれだよ。だから、他にすることがないっていうので。
かといって30万そこに追い込めるかって、まあ、いいゴミ運ですな。いや、でも、あれ、ちょっと質問なんですけど、これって、一回その上級会員になると、うん、ずっと上級会員なんですか？
基本的には次の年1年間だけなんだけど、
うん、
でも、その次の年にさ、あなたはプラチナになりましたって通知が来るのね。うん、で、プラチナのカードみたいなのが来るんだけど、うん、その時に、一緒にね、
うん、
そのプラチナの会員だけが入れる、アナのゴールドカードに切り替えませんかっていう、ご案内が来るのよ。うん、
はい、はい。
でそのカードに切り替えちゃえば、プラチナと同じようなレベルのサービスを一生続けられる。う
ん、年会費払えば。
年会費払えば、そのカードの年会費を払えば。
それ最初からアナのゴールドカードに入ればいいんじゃないですか？そういうわけじゃないですか？
ただのアナのゴールドカードじゃなくて、
あ、
その上級会員。
プラチナ専用の？
そう、上級会員だけが入れる、ゴールドカードなの。
はぁ、あ。それを去年頑張ったってことは、ニコラスさんは今年、上級会員だってこと？
そう。
でもこのコロナ禍であんまり乗れてないってこと？
そうそうそう。で、去年もさ、大変だったんだよ。うん、その緊急事態、最初の緊急事態宣言が、
うん、
5月に一旦解除されたんだけど、その瞬間に今だと思ってブワーって行き出したのね。
はいはいはいはい、
で、それでなんとかクリアをして、
うん、
で、プラチナになりました。で、プラチナのカードも来たし、うん、よし、じゃあ、これから旅行に行くぞと思ってさ、で、GoTo トラベルが始まったから、
はい。
少しはそこで恩恵を受けたんだけど、ラウンジ使ったりとかして。うんうん、でも、年明けてさ、今もう全く飛行機なんか乗れてなくて、
うん、うん、うん。
ちょっとね、今残念な感じ。
なるほど。
でも、この身分は一生続くから。
ゴールドカードに入ったんですね。
そうそうそう、もう切り替えたから、
はいはいはい。
だからまあ、無理せずね、コロナが明けるのを待ってまた旅行しようかな。
なるほど、なるほど。ちょっと話がそれましたけど、ね、で、その修行しに通ってたのが、福岡ってこと？
そうそうそう。で、はいはいはい、さっき言ったみたいに、沖縄、うん、距離稼ぎたかったから、沖縄に行ってたんだけど、うん、で、沖縄をただ往復するだけだと、はい、距離があんまり稼げないから、沖縄に行って、で、
うん、
すぐ国内線でまた今度福岡に行って、
うん、
で、福岡に泊まるっていうのを、福岡泊を6回連続し、6週連続したのね。その時に、
うんうんうん、
渡辺通りって知ってる？
いや、知ってますよ。
南天神のね。南天神より、まあもうちょっと南にあるところ。
うん、渡辺通りでしょ？うん、
そこに。
わかりますよ。うん。
そこにさ、あの辺ちょっとホテル多いんだよね。ニューオータニとかさ。
まあ、そうですね。
で、まあ、ニューオータニなんか泊まれないから、あの辺の安宿に泊まってたの。
うん、うん、うん。
そうすると、あそこさ、中洲にも歩って10分ちょっとだし、天神にも歩けるし、
うんうん、
まあ、いい立地なのよ。
はいはい。まあ、福岡の中心地的な場所ですからね。
そうそうそう。で、博多の方にもバス出てるしさ、
うん、
だここはいいなと思って気に入ってそこの街にずっと泊まっ、6回連続泊まったんだけど、
うん、
で、その時に、まだ最初の時はさ、土地勘がないから、じゃあまず中洲まで歩いていこうって言って中洲に行って、
はい。
飲んだりとかしてたんだけど、
うん、歩いて行ってたんですか？
そう、歩いて行ってた。あの、街もブラブラしたかったし、
うん、
で歩いてもそんなに時間かかんなかったしね、10分、15分ぐらい。
100円バスって知ってます？
あ、知らない。
あ、知らないですか。あの、キャナルカーラ天神まで100円、100円って。
知らない。
天神カーラ博多駅まで100円、100円って知らないですか？
あ、知らない。
あ、知らないですか。これね、福岡のローカル CM なんですけどね。あの辺には100円バスって言って、
うん、
あの、100円で乗れるバスが西鉄が走らしてるんですよ。
あ、そうなのね。
なんで、天神から中洲とか、中洲から博多駅とか、まあそういう、あの辺をぐるぐるぐるぐる、リバレインまで行くとかは100円で行けるんです。まああの、街を知るために歩くっていうのもいいと思うんですけど、地元の人たちは100円バスで行ってます。
へぇー。そうそう。で、僕はあの、うん、あの、
これは福岡県民マウントですから
ね。マウント取られたね。
はい。どうぞ、どうぞ。好きな展示について語ってください。
で、あの、なんか、あそこなんだっけ、中洲の横流れてる川、中川？
あれなんだっけ、中川、うん。はいはいはい。
あそこのさ、あのほとりをずっと歩きながら、うん、あの歩くのも景色いいしさ、
うん、
気に入って歩いてたので、ね、で、中洲まで行って、はい、
うん、
中洲で飲むんだけど、あそこさ、一、はい、人で飲んでも楽しくないんだよね、あの街。
まあ、その、あれですか、お姉ちゃんがいるところで飲むってことですか？
いや、
まあ、
普通に食事をさ、
うん、
あの、しようと思って、
うん、
居酒屋みたいなとこ探すんだけど、あんまりそもそもそういう店が少なくて。うん、
いや、いっぱいありますよ、あそこ。
いや、そう、なんか、あの、
いっぱいありますよ。
なんかね、入りやすい店が少なかったのよ。で、
まあ、でも、ね、まあでも、その、見知らぬ土地で、まあ、そう、キャラによりますね。僕は平気ですって入っちゃうんですけど、
うん、
まあ、ニコラスさん的にあんまり入りやすいとかなかったっ。
そうそうそうそう、
うん。
で、ちょっと違う、自分では合わないなと思って、その足で今度天神まで歩こうと思って、
うん、100円バスに乗らずに。
乗らずにね、天神。
乗らずに。
中洲から天神まで歩いた。
うん、
で、天神に行ったらさ、あの、ここはなんか僕にこう入りやすい店がたくさんあるなと思ったね。
へえ、なんでですか、天神。シティボーイだから。
いや、
ちょっと待って、中洲から天神って歩いてどんくらい？ 15 分くらいかかるでしょ？ 20 分くらい。かかる。
でも、うん、でも15分くらいじゃん。
あ、そうですよね。100円バスです。一択ですよ。
100円バスです。好きだな、お前。
僕は西鉄の回し物みたいになってますけど、100円バス一択ですよ。
でね、で、
うん、
天神の話戻すけどさ。
はい、すいません。
で、天神に行ったらさ、天神が思いのほか面白くて、まあ、あの、食べるのもこと書かないしさ。
うん。
俺あの、
天神行ってますけど、天神のどの辺にハマったんですか、その。
あのね、
エリアで
言うと、あの、もろ天神駅の周辺。
西鉄福岡駅ってことですね。あの、三越が入ってるビルの裏側ってことでしょ？
あ、うーんとね、あの、地下鉄の西鉄の、あ、じゃ地下鉄の天神の駅周辺。パルコ。
あの辺か。
うん。
はいはいはい、はい。
とか、あの辺。
あの辺ですね、うん。はいはいはい。あの辺はね、地元の人たちは、なんて言うと思いますか？あの、裏のあたり。あれ、渡辺通りとか、
うん、
あの、アップルとかある地域。
なんて言うの？
あそこね、みんな天神って言わないんですよ。
なんていうの？
まあ、駅は天神ですけど。うん、
大名？
そうです、大名です。
ああ。
エリア的には多分大名だと思います。
そう、大名も、あの、
うん、
飲み歩いたし、あと、うん、その、パルコとかさ、西鉄ビルとかがあるところ、うん、でっかい交差点あるじゃない？
うん。
あの辺、
はいはい、
あの、どっちかっていうとそっちでよく飲んでて。
なるほど、ちょっと大きい道路挟ん、渡った方ですか？
そうそう。
ちょっと品があるところでしょ？
うん、品があるところ。
うん。
パルコ周辺だよ。で、はいはい、そこでさ、あの、糸島から毎日毎日、うん、あの、魚をさ、仕入れてるっていう、
う
あれなんだろうな、居酒屋なのかな、あって、はい、そこに行って、もう、いけすにさ、魚がいっぱい泳いでて、それをさ、選んだら、こう、さばいてくれるような店だったんだけど、
うんうんうん、
そこがもう、魚がうまくてうまくてさ、で、そこに気に入って、もう、結局、6階天神に行ったけど、6階ともその店で食事をすること
その店で食ったと。馴染みの店になったと。
そう。だから、
ははは
もう途中からさ、焼酎のボトルをタダであげますとかさ、結局3本くらいもらったもん。
へぇ いいですね。
毎週毎週飛行機で来てますって言ったら、あ、そうですかとか言って。
これでも飲みじゃいと。
そうそう。
うん。
タダでくれたよ。
へぇ刺身が分厚かったでしょ。
うん、分厚い分厚い。あと、醤油甘いのね。
そうですよ。甘いんです。
あれ、なんで甘いの？
なんででしょうね。味噌も甘いんですよ、九州は。
あ、そうか、そうか。
甘じょっぱい味が好きなんじゃないですか。だって、うどんの出汁も甘じょっぱい感じじゃないですか。なんか、肉うどんとか。
うん。
肉は甘く煮てるから。まあ、なんででしょうね。やっぱ、うまいの語源は甘いだからじゃないですか。
あ、そうなの？初耳、ファーストイヤー。
まあ、九州は甘いんですよ。
うん。そう。で、まあ、そんなね、まず食べ物に魅了されて、
うん。
でさ、最初知らないで地上を歩いてたんだけどさ、地下街がものすごい発達してるじゃない、
は
い、そこ。
そうですね。そうですね。天神は地下街ですね。
びっくりしてさ、で、もう果てしなく伸びてるじゃん、長く長く。
そうですね。言われてみればそうですね。
だってさ、
地下をずっと歩けば。
そう、天神から、で、一個、隣の南天神まで当然行けるし、うん、で、そこを越えてもずっと繋がってんだよね。
うんうん。そうですね。天神地下街にそっくりな街があるんですけど。
どこ？
ニコラさん行ったことあります？福岡から超近い街。
どこだ？
プサン行ったことあります？
プサンはないんだよね。
ね、プサンにね、割とその中心街的なソミョンっていう、
うん、
まあとりあえずプサンの盛り上がってるところですよ。そこも地下街があって、なんか街の作りがね、天神とそっくりですよ。
天神のあの地下街もさ、すごい洗練されてて、で、東京とも違うし、大阪のワイワイした感じでもないし、うん、なんか、ね、すごくね、いい感じだなと思ったね。
でも大阪も地下があるじゃないですか。梅田とか、
うん、
なんだっけ、安倍の天王寺だっけ、
うん、
どっちも売春婦が立ってるっていう。
あと、大阪のね、梅田の駅の地下は地下街ものすごくて、大阪の一つすら、地下街で迷うっていうぐらい、
うん、
すごい巨大な感じだけど、天神の地下街って分かりやすいじゃん。ま、うん、っすぐズドーンと伸びてるじゃん。
そうですね。
で、横幅が広くてさ、
うん、
歩くところが、なんて、二車線って言って変だけど、二つこうレーンがある感じで、
うんうんうんうん、
すごく分かりやすいし、歩きやすいし、うん、すごい気に入った。
じゃあもう、福岡気に入ったと、天神が。
気に入ったね。あとさ、なんだっけ、うん、大丸と三越が並んで立っててさ、
うん、
三越のあれ、
ん？並んでは立ってないですよ。
並んでっていうか、道挟んでね、
うん。うん。
道挟んで立ってるじゃん。うん、で、三越側ってさ、三越の、あれ三越の中なのかな、うん、西鉄の駅が。
ありますね。
ある、あれ、あるでしょ？
うん。
あれ、なんでビルの中に駅がジョインしちゃってんの？
わかんない。僕、あそこ乗ったこともなければ、ホームも見たことないんですよ。
あ、そうなんだ。
西鉄。はい。うん、僕完全にその生活圏が JR だったんで、
うんうんうん、
なんかあそこから太宰府に行けるんでしょ、電車に。
あ、そうなのね。
で、僕は西鉄はバス以外乗ったことないんですよね。
三越のビルの中にさ、バスセンターもあるでしょ。
ありますよ。
あれもさ、あれもなんか、うん、福岡の駅前、博多の駅前も
そう思ったけどさ、ね、
なんで福岡の人はビルの中にバスセンター突っ込んじゃうの？
なんででしょうね。そうやれるとそうですね。僕がイメージするバスセンターって大体ビルの中にありますもんね。
それは、ちょっとね。
博多駅も。
他の街から見ると、ちょっと得意な感じなんだよね。
あ、そうっすか。 飯塚のバスセンターもあれ、まあ、あれ、今どうなったんかな？あれもビルっぽくなってるからな。なんかそんな感じですよ。福岡、ビルに作る文化です、バスセンター。
そうなのね。だから三越もさ、うん、あの、駅とかバスセンターがさ、建物の中で食い込んじゃってるからさ、あの、
うん、
中のあの、売り場のフロアがちょっといびつな形してるんだよね。
でも、あれもビルじゃねえかな。あの、最近できたやつ、最近っていうか、ちょい前。新宿バスタって。
ああ、そうね。
できたやつ、うん。あれもビルの中にできたし、あと、あの、台北のバスセンターも、
うん、
なんかビルの中にありましたよ。ロータリーが。
なんかそのバスセンターだけでさ、一個建物になってればまあいいけどさ、三越に食い込んじゃってるのがちょっと面白いなと思って。
まあまあまあ、あの、そのワンフロアが交通機関のね、
そうそう、
ホームになってるってことですね。
うん、それ面白いと思った。
うん。まあでも、その、福岡にハマってくれて嬉しいですよ。
うん、で、あの、あとさ、もう一個だけ特徴があるとしたらさ、
はい、
天神ってさ、屋台があるじゃん。
天神屋台あるんですか？
あるのよ。あの、
道にちょこっと出てるって感じのやつ？
ああ、あのね、そうそうそう、あの、数は中洲に比べては全然少ないんだけど。
うんうんうん、なかった。なんとなくわかった。
もう随分、あの、南天神をずっともう渡辺通りの方に近寄ったあたりにポツンポツンって、何個か出てくるのよ、うん。なんだっけ、ロフトかなんかがあって、そっちより奥に行くと、ポツンポツンって何軒か出始めるんだけど、
うん
うん、でもね、あの、地元の人に聞いたら、あの、地元の人は屋台に行きたいと思ったら、中洲は行かない。あの、観光客相手で高いから。で、
そうですね、
天神の屋台の方に行くんだって言ってたから、ああ、それはいいと思って、天神の屋台は飲んだよ。
へえ、どうでした？屋台は。
ああ、なんかね、風情があっていいね。あの。
僕、屋台で飲んだこと一回もないです
よ。そうなの？
うん。割とその、あの近くに住んでる人が行くんじゃないですかね。なんかわざわざ行かないって感じですね。
なんか俺が行った時も確かに、あの、常連の人って感じだった。
うん。
他の客さんね、みんな。
だって、居酒屋美味しいっすもん、福岡。
ああ、確かに。
適当に入ったところでも。
だ僕が行った、その、毎週通ってしまった、その、糸島の、魚を仕入れてるとことかもう本当にうまかったし、うん、いやーよかったね、天神。
よかったですか、福岡は。じゃあ、好きな町、福岡、天神が大好きだということで。
はい。じゃあ次の町。
次の町お願いします。
は
い、
次の町は札幌です。
札幌 !4!
札幌がね、これがね、その、
札幌ですか。
もうあの、世の中 GoTo トラベルが始まりますって言って、
うんうん
行った時に、じゃあ行こうと思って行ったのが札幌。
うんうん、僕行ったことないんすよ。
ああ。
ガイド。
いやね。
ちょっとプレゼンお願いします。
俺もね、そんなに今まで行ったことなかったんだけど、今回ね、はい、すごく楽しかった。
何が楽しかったんですか？
ね、まあ、端的に言うとね、あの、観光と、あと飲み歩くのがすごくバランスがいい街。
いわゆるあの、すすきのってとこですか？
あ、そうそうそう。まず昼間にさ、着くとさ、あの、真っ先にあの、うん、駅から北大、北海道大学が、あの、札幌駅から近いから歩いて行けるのね。
へぇ
ー。で、行くと、あの、キャンパスがさ、自由に歩けるのよ、中。
はいはいはいはい。
で、そうするとさ、ま、あの、クラーク博士の、あの、銅像とかもあるし、あとね、
あの、少年よ大衆だけのやつ？
そうそうそう、あの人。
そんな札幌市内にあるんですか？どうぞ。
そう。うん。駅のすぐそばだよ、うん、しかも。
へぇ
でね、あと、ニトベイナゾの銅像とかさ、うん、ともかく偉い人がさ、出身校だから、
はいはい、
あの結構ね、こう、偉人がさ、あの、銅像でこう、たくさんあるわけよ。
うんうんうん、
で、あと、あの、北大博物館だったかな、そういうのもキャンパスの中にあって、
うん
うん、そういうの見たりとかさ、
うん、
で駅からすごい近いのに、あの、うん、そのキャンパス内でさ羊とかいるしさ、
それはなんですか、あの放牧してるってことなんですか、
うん、あれなんだろうね、農学部があるのかな、あの突然ね、うんうん、もう札幌駅からすぐそうなのに、
うん、
羊にお目にかかるとは思わなかったなと思って、ちょっとね驚きだった、うん、あとはね、あのもうあとはお決まりの札幌ビール園とかさ、
うん、
そこはね、一人で行っても楽しい。札幌ビール園の中にジンギスカンを食べれるようなレストランが二つ、三つあるのかな。そこで一人でジンギスカン食べたりとかして、
うんう
いや、それはそれは、もう、その時点でもう、結構満足じゃん。
ビール飲んで、うまいジンギスカン食って。
そう、まずジンギスカン食って。で、あとね、じゃあ夜になったら、じゃあいよいよ、すすきのに行こうと思って行くじゃん。
ほうほうほうほう。
ちょっと最初はさ、まあ、軽めにさ、ライトな感じで、じゃあガールズバーに行こうとかって。
はいはいはい。
ガールズバーに、たくさんあるのよ、もうすすきの。も
う
これでもかっていうぐらいあるんだけど、はい、何気なく入ったのね、入り口開いてたから、
うん、
入り口入ったら、店の女の子が全員俺の方を向いて、いらっしゃいバニーって言ったのよ。全員で、
いらっしゃいバニー。
全員、バニーガールの格好をしているっていう、ガールズバーで、俺知らないで入った
の。それなんか有名なとこじゃないですか。
そう、それね。
外から見えるやつ。
そう、で外からさ、うん、外がもうすごいガラス張りになってて。
ガラス張りになってるとこでしょ。う
ん、で、チラッと見てさ、なんか変わった格好してんなと思って。
なんか目立つとこにバニーガールがいて、それにフラフラフラって入ったってことです
か。いや、なんかね、ガラス張りだけど、さすがにさ、薄暗いからあんまり見えないのよ。で、
うん。
なんかいろんな格好してんの、もしかしてバニーガールかなと思って入ったら、第一声がいらっしゃいバニーなんで。もうそんな、
いらっしゃいバニー。
そんなこと言われたらもう入んなきゃしょうがないじゃん。
そうですね。
で、入って、で、飲んでて、で、女の子もさ、私ドリンク頼んでいいかしらとかって。
うんうんうん。
で、レディースドリンク、さ、お願いされるじゃん。うん、で、うん、いいよって言ったら、ありがとうバニーって言うんだよ。
うんうんうん。
もう、で、いちいちさ、なんとかバニーっていうの。
うん、
もう、
それがたまらんと。
それがもう、くだらなすぎてさ、面白くって、うん、しばらく行っちゃうんだよね。
中年の親父にとってはたまらんと。
そう。
なんすか、結構、ドリンク攻撃はアグレッシブなんすか、すすきのは。
あ、うん、全然。
あ、そうなんです
か、ね。控えめ。
で、バニーを楽しんだと。
バニーを楽しんだと。で、引き返って、
うん、
で、2泊ぐらいしたのかで、次の日じゃあ何しようかなと思ってたら、小樽が実は近いから日帰りで行けるんですよっていう情報を、
うん、
それもそんなことも知らずにさ、とりあえず札幌来ちゃったから、ああそうかと、
小樽に行ったと日帰りで、
そうで、小樽に、はい、札幌から小樽にそんなに気軽に行ける距離感だって知らなかったんだけど、
うん、北海道広いらしいですからね。
そう、なんかとんでもなく広いじゃない。
うん、勘違いするなってよく言われます。
そう。だから北海道
いろいろ回れないって。
うん、ぐるっと一周、一日で案内してよとかって気軽にさ、言う人いるらしいんだけど、地元の人は何言ってんだって、笑い飛ばすらしいんだけどさ。うん、ともかく、そんなにさ、札幌とか小樽とかって有名な町同士がさ、うん、そんな、ちょっと日帰りで行けるぐらいの位置関係だっていうの知らなかったから、
うん。
あ、これはいいこと聞いたと思って、小樽に行って、うん、で、小樽に行くとね、うん、まあ、当然、海沿いの街だからさ、寿司屋が多いのよ。
はいはいはい。
で、小樽の寿司屋すごい有名で、寿司屋通りってのがあるぐらいなんだけど、
はいはいはい。
でね、寿司屋通りから少し離れたところにポツンってある、ちっちゃなお寿司屋さんが、
うん、
ミシュランで一つ星を取ってるお寿司屋さんがあって、
はい。
でそこに行ってきたのよ。
うん。
もうね、ものすごいうまかった。
へえ、やっぱ違いますか。
ああ、もうね、ぜひ行ってほしいね。とんでもなく。
ぜひ。で、結局、札幌と小樽、どっちが好きなんですか。
ね、いや、小樽はね、小樽は、言っちゃえば、まあ、その寿司と、あと、北市ガラスっていうガラスと、
うん、
それぐらいしかないのね。あと、お菓子かな、うん
うん、お菓子、うん、お菓子が有名なんすか。
そう、お菓子が有名だよ。マルセバサーサンドとか作ってる、お菓子のメーカーとかのお店があったりとかして、
うん、はい。
そういうなんか食べたりする、あと、小樽運河とか見てるのはちょっとあるぐらいで、
うん。
まあ、そんな、日帰りでいいかなって感じだった。
じゃあ、札幌の方が好きってことでいいですね。
そう、札幌の方が好き。
いいですね。札幌で、すすきので、バニーガールが好きだと。
うん。
それでいいですね。か、うん、なんか、不満そうですけど。
OK よ。あ、で、
OK ですか。
で、実はさ、そこで気に入っちゃって、もう一回、8月に行った後に、11月でもう一回行ったんだよ。
はいはいはい。
で、11月に行った時も、 そこを起点にさ、小樽にも行ったんだけど。
また、札幌小樽をまたやったってこと？
またやった。で、さらに、さらに今度は、また別の情報もあってさ、どうやら、旭川まで、行って帰ってこれると。で、こっちはね、ちょっと遠かったね。電車でね、2、3時間かかったかな、片道。
ねえ、だって、旭川って、結構、北の方のやつでしょ？
そうそうそうそう。
うん。
これはね、1日かかりだって、1日潰れちゃったけど、でも、楽しかった。旭山動物園ってさ、動物の展示の仕方がすごく個性的で有名な動物園が、あるの知ってる？あれはさ、前から見たかったから、あれもね、札幌を拠点にして行けるとは思ってなかったから、それはね、それはそれで行けてよかった。
なるほど。じゃあ、札幌だけじゃなく、まあ割といろんなとこに行ける札幌が好きってことでいいですか？
うん。そんな感じ
で。で、バニーガールが一番好きと。
そうだね。
はい。じゃあ、天神札幌と来て、これが3位、2位とかでもいいんですか？ランキング順ってことでいいですか？次が、
こうつけがたいけど
ね、好きな街第1位ってことでいいですか？
好きな街第1位。はい。好きな街第1位。
はい。
は、
じゃあお願いします。
最後は海外でパリです。
はい。パリ。
これね。
パリ。
ちょっとさ。
おしゃれですね。
定番すぎて、ね、何でも面白みもないと思うんだけど。
そうなんすか。
でしかも僕、
行ったことないかわかんないです、
う
ん。
で、ヨーロッパをね、こう、ぐるっとこうね、西ヨーロッパを、ほとんどの国を回ってさ、パリなんて有名すぎるし、行く前からさ、ちょっとなんかミーハーだなとか思ってたんだけど、でもね、
若い頃のニコラスは、
でもさ、悔しいけど、ヨーロッパぐるっと見た後に思ったけど、やっぱりパリはすごいなと思った。
へえ、なんでパリは英語で書くと S がつくんですか？
なんでだろうね。パリスだよね。
パリスじゃないですか。なんであの S は発音しないんですかね。
わかんないけど、でもパリスヒルトンはパリスって発音する
し。パリスって発音しますね。スペル一緒なんですかね。
一緒なんじゃない？だから英語だとパリスなんじゃないかな。
あ、フランス語発音だからパリで止めるの、
ね、
はぁ、おしゃれ。
で、街はおしゃれなんだけどさ、街にいる人がさ、あんまりこう、いけすけない人が多くてさ、例えばさ、警官に道聞いてもさ、すごいこう、そっけなくあしらわれてさ、で、全然、いい加減なとこ教えられたりとかするのよ。
なるほど、なるほど。
なんかこう、ジュース買おうとか思ってもさ、
うん、
英語で話しかけて、コーラくれとかって言っても、もう、英語わかんないからとかって売ってもくれないかったりするのね。
ああ、なるほどね。まあでもなんか、フランス人って英語喋ろうとしないっていうのは、
そう、でも分かって
んだよ、ね、
絶対。分かってんだけど、そんな感じなのよ。で、最初に、ボンジュールとか、頭にさ、サバとかって入れると、ウィウィとかって聞いてくれるのよ。で、その後に英語でこれちょうだいとか言うと、普通に言ってくれる。だから分かってるんだよね。
最初の発言がフランス語だったらいいってこと
ですね。そう、だからフランス語で、話しかけないと、心開いてくんないっていう感じがしたね。
あとなんかあれですよね、その、向こうの文化って店員とはいえ最初に挨拶とかしないとすげえ失礼に当たるんでしょ？なんか店に入ったりとかして、ちゃんとボンジュールとか挨拶しないと、なんだこいつって思われるんでしょ
う。だからね、俺、フランスもそうだったけど、どの国に行っても最初にその国の挨拶をその国の言葉で言う。おはようとか、こんにちはとか、あと、ありがとうっていうのをその国の言葉で覚えるっていうのを、まず、新しい国に入ったら覚えるってことを必死にしてた。で、フランスは特に、ボンジュールっていうのを、頭につけないと、始まらないっていう痛感した。
そのパリの魅力は他にはどんな感じなんですか？
パリの魅力はね、
そのナンバーワンたる、理由は
これがさ、もうさ、はい、世界に名だたる美術品が、街中に、たくさんあるわけよ。まずね、真っ先にさ、観光客だったらルーブル美術館に行くじゃん。
はい。はい。
で、ルーブルに行くと、それはもうさ、モナリザから何から置いてあるじゃない？ミケランジェロとか、
うんうん。
で、 ソンナルを見て出てきたら、そこから歩ける範囲に、オルセイ美術館っていう、また美術、すごい有名な美術館にあってさ、はい、美術の教科書に載ってたようなさ、こう、笛を吹いてる少年とかさ、もう、あらゆる、絵が置いてあるんで、で、建物自体も、昔さ、駅舎だったんだよね。電車の駅を改造して美術館にしてるから、だからね、中に入るとすごい綺麗なの。ステンドグラスがあったりとかして。
でも確かになんか、海外の美術館って、特にヨーロッパは歴史があるから、いいですよね。なんかその建物自体も、佇まいというか。
それがセーヌ川沿いにね、立ってるわけよ。ルーブルとオルセー美術館の間に、オランジェリー美術館っていうちょっとちっちゃめな美術館があるんだけど、そこがね、猛烈に良かった。
へぇ。展示が良かったってこと？
展示が良かった。あのね、まあそんなに背が高くない美術館なんだけど、地下にまた部屋があって、地下に行くとね、モネの作品が置いてあるんだけど、
ほうほうほう。
モネってさ、印象派の巨匠でさ、
印象派の。
モネの睡蓮って有名じゃん。
うんうん、
で、日本にとかにもさ、モネの睡蓮、モネ展とか来て、モネの睡蓮ねとか、うん、まあよく展示があるけど、
うん、
もうね、そんなんじゃないんだよ。
モネ。そんなんじゃない？どういうこと？
モネのためだけに、部屋を作ってあって、
へぇー、地下にね。
で、丸い部屋なの。
うん、
で、そこに、横幅ね、何十メートル？すごい長い。七、八十メートルあるのかな？すごい。すごい長い絵が、
そんな長いのがあるんですか？
うん、あるのよ。で、それが、ぐるーってこう丸い、丸い形した壁にずーっとその絵がこう、一、うん、枚だよ。ずーって貼ってあって、うん、360度ぐるーって、睡蓮の絵が貼ってある、うん。それが二部屋あるのよ。
うん。
で、
へえ、80メーターの絵が二つもあるってこと？
そう、なんかね、後でちょっとちゃんと調べてみて。だから相当長い絵が。
へ
え。あって、
うん。
で、その、睡蓮のがぐるーってこう、壁に貼ってある部屋の真ん中に自分が座って、
うん。
睡蓮見てると、池の真ん中に自分がいるみたいな感覚になる。
へえ。もうその世界観に浸れるわけですか？
本当になんかちょっと錯覚するぐらい、
うん。20代のニコラス青年が。
びっくりしたっていうのを覚えてる。だから、もう一回行きたいなと思うぐらい、すごくいい美術館だった。それがね、だからルーブル、オルセー、オランジェリーっていうのが歩いて行ける範囲にあるって。
なるほど。
で、もう子供の頃から教科書に出てたような絵もたくさん見れるし、あとおそらくは日本に絶対入ってこないだろうって、美術展なんかしないだろうっていう、そういう巨大なモネの絵とかもあるし、これはね、すごく良かったね。
その印象が強いんですね、パリの。
印象が強い。でね、で、そんだけじゃなくてさ、街の中にもさ、ポツンポツンってなんか有名なもんがさ、無造作に置いてあって、例えばさ、自由の女神？
はいはいはい。
あれね、まあニューヨークにあるじゃん、でかいのが。
え、あれってイギリスからじゃなかったでしたっけ？
あれね、フランスがアメリカに寄贈したのよ。アメリカの独立100年かなんかの時に。
あ、フランスでしたっ
け？フランスが寄贈したの。
あ、そっか。僕の勘違いか、イギリスっての。
で、それとね、はい、それと同じ、自由の女神、ニューヨークの自由の女神をデザインした人が、と同じ人がまたデザインした、同じ形した、ちょっと小ぶりの自由の女神がパリにも立ってんだよ。うん、それは、フランスの独立記念の、それも何周年かなんかの記念に。
まあまあまあ、とりあえず何かの記念なんですね。
記念に、今度は、パリに住んでるアメリカ人がそれを寄贈したんだ。
へぇー、うん。お返し的な。
そうそうそうそう。
うーん。
で、それがね、セーヌ川の、川の真ん中になんか中洲みたいなのがそこにポツンって立ってんのよ。
うんうんうん、
で、それを、その自由の女神が見ると、背後に、エッフェル塔が見えるのね。
うん、うんうんうん。
ものすごい綺麗なの、それが。
へぇー。
それがさ、すごい何気なく立ってんだよ、そんなもんが。
へぇー。あれは、ね。絵になるとどこ、
うん、あれはね、綺麗だった。
ほぉ。意外と、まともなこと言いますね、ニコラスさん、やっぱり。
まともでしょ、うん、でもさ、街がそんなに綺麗なのに、 あのさ、うん、ヨーロッパ大概そうなんだけどさ、トイレが有料なんだよね、うん、ほとんど。
まあ、海外は多いですね、
そういうの。だからさ、みんなさ、あっちこっちでおしっこするじゃん。
タッションするってこと？
そう。
ああ、金払うぐらいならって。
でさ、
なるほど、なるほど。
特に地下鉄。
地下鉄？
地下鉄が地下だしさ、おしっこするしさ、匂いこもるからさ、地下鉄がすごい臭かった思い出がある。
地下鉄のホームでしてるってこと？
そう。
タッション？
そう。
はあ、そんな感じなんですね。で、
俺見たもん、リアルに。
へえ。
で、まあ、昔だったからかな、今でもやってんのかな、わかんないけど。
まあ、でもなんかパリシンドロームって言葉があるぐらいだから。
え、
なんか
何ですか、ね、
要はパリって映画とか、すごいそういう舞台になってるじゃないですか。
うん。
で、それに憧れて、パリに行ったら、実際すごい臭かったり汚かったりして、それにショックを受けるみたいな。
うんうん、ああ、まあわかる気もするな。
うん。オフランスですよ、オフランス。
オフランス。オフランスはね、うん、いいよ、すごくいいよ、その。
へえ。
で、ちょっと、パリのその中心地からさ、ちょっとだけ行ったところで、こう、うん、モンバルトルの丘っていう小高い丘があって。
あ、なんか、そのモンバルトンって聞いたことある
の？そう、モンバルトルの丘はね、有名でさ、そこ、アーティストの人がよく溜まってたりとかして、もう、似顔絵をこうね、うん、路上で描いてくれたりとか、するんだけど、うん、そこね、ね、うん、なんだ、ルノワールがね、そこのモンバルトルの丘で、うん、ムーラン・ド・ラ・ルージュっていう、ダンスホールをね、うん、描いた絵があるんだけど、俺その絵が大好きでさ、
うん、
その雰囲気をちょっと味わいたくてそこに行ったりとかして、
うんうん、その絵になってる舞台を実際に行ったってこと？
そうそうそう、うんうん、すごくね、それも良かった。
へえ、
まあ。ともかくね、その、パリだけで観光にはね、こと欠かないのよ。
だって世界一の観光地でしょ？だいたいランキング1位ですもんね、パリが。
パリかハワイかって感じかな。
ハワイも上がってくるんですね。
ハワイも、
まあでもそうか、
うん。ね、旅好きの人は、ハワイで始まり、ハワイで終わるっていうぐらいだから、ハワイも根強い人気だけど、
でも、それ初めて聞きましたよ。ハワイで始まって、ハワイで終わるって。
そう、旅好きの人はハワイに帰るっていう言葉を聞いたことある。でもね、純粋に観光ってことだけに特化すると、うん、パリではかなわないね、うん。
なるほど。じゃあ、ニコラス・ケイチは、観光地が好きってことでいいですか？
そう。雑にまとめた
ら、ね。だってそうじゃないですか。天神、札幌、パリでしょ？パリは飯はうまいんですか？
ああ、飯はうまいよ。イギリスとかがまずすぎるだけに、うん、フランスに来るとね、感動するぐらいうまい。
じゃあもう、あれですね。観光地でご飯が美味しいとか好きっていう。
うん、そんな感
じ。そういうことでいいですか？
うん、そんな感じ。
なんでちょっと沈んでるんですか？いや、好きな街を語ったんだからもっと言ってやった感出してください。
いや、なんかざっくりまとめられたなと思って。
いや、だってそうじゃないですか。観光が充実してて、飯がうまいって話しかしてないでしょ？
はい、その通りです。
なんかいい出会いがあったとか、恋に落ちた女性がいたとか、そういう話全くなかったじゃないですか。
あ、全くないね。まあ、全くないけど、パリってね、
うん、
道歩いてたりとかさ、で、公園のベンチでちょっと座ったりとかして、うん、道を歩いてる女の子とかさ、目が合うとさ、ほとんどの人がウィンクとかしてくれるんだよ。
いいですね。そういう、なんか、ちょっと、日本人には、ちょっとドキドキしちゃうような感じ
で。そうそうそうそう。最初さ、当然さ、あれとかって、俺のこと好きなのかとか勘違いするんだけど、うん、そんなのじゃなくて、挨拶代わりみたいなもんなんだよね。
へぇ。
全然知らない人でもさ、うん、目があったら、微笑んでくれたり、手を挙げてくれたりとか、ウィンクしてくれたりとかしてくれるんだよ。ああいうのはね、いい文化だなと思った、
うん。ウィンクされたらどうしてなんですか、ニコラスさん。
もう、似合って笑い返す。
似合って、ニコって返して、ウィンク仕返したりしてないんですか、それ
そんなかっこいいことは瞬時にはできなかったね。
なるほどな。まあ、ウブなニコラス青年だった時代ですからね。
う
ん、
そうだね。人生のロスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説。
はい、じゃあ今回も話してきましたが、満足しましたか？
はい、今回も出し切りました。
はい、この番組はノートをメインのプラットフォームに、 Spotify でも音声配信してます。ご意見を問い合わせなどは Twitter@LTIL_2021 までお願いします。 僕かニコラスさんどっちかが答えるはずです。もし面白いなと思いました SNS なので拡散お願いします。あわよくばノートにはサポート機能という投げ銭的な機能がありますので、この放送に価値があるなとか面白いなとか思いましたらサポートの方をお願いします。
お願いします。
それではまた次回、ダスピダーニャ、
ダスピダーニャ。行き先なんて何も知らない、いざ行けるどこまで行こう、それのまばたき夕闇が揺れた、言わない。